このポッドキャストロッキンチェアは20歳のジンと38歳のハンデリックが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。
はい、今日はよろしくお願いします。ハンデリック、
いやー、よろしくお願いしますですよ。
いやー、なんか新鮮だな、ちょっと。うん、
いや、もうとうとう俺もね、あの準レギュラーの準が取れて、あのレギュラーということでっていうのは冗談ですけど、まあまあまあ
まあまあまあ
ね。いや、ジン君1週間どんな感じでした？
いや、なんていうんですかね、もう最近楽しいんですよね、毎日が、うんうん、
最高じゃん。
最高っすよ。
うん、
先々週2週間前、あのケイチの弟ポーランドに留学してる弟が、
うんうんうん、
今僕のね住んでるデンマークのフリーランド来てくれて、
うんうんうん、
2人でもうフリーランドのこう作業を手伝ったり卓球したり、僕の、通ってた学校のパーティーに行って、パーティーした後、そのパーティーの次の日帰ってくるバスで、なんかスケーター集団に遭遇して、
おで
そのまま一緒にパーク行っても夜までなんか一緒に滑ってみたいな、
ああ
ことがあって、もその週末がもうなんか楽しすぎて、いや、もうこれデンマークにこう滞在してる中でももう最高の週末だったなと思ってたら、昨日一昨日のまた週末でまたその上を越えてくる楽しさの更新してきてっていうのも、うんうん、まあ、僕が高校生の時3年前に通ってたデンマークで通ってた学校の同窓会のパーティーみたいなので、久しぶりに友達と会って、
うんうん、
なんか朝5時ぐらいまでもう踊りっぱなしみたいな感じで、
パーティーピーポーや、
パーティーピーポー、うん、なんか俺パーティーピーポーになっちゃったのかなみたいな。
なっちゃったのかな。
よし。なんていうんですかね、ちょっとなんかそれ、うんうん、なんか自分の中でもちょっと新しいカルチャー、新しい面というか自分の中でも、
あー、パーティーパーティーな側面がこうちょっとこう自分の中でこうね、うん、こうちょっとこうむき出しになってきてる感じっていうかね。
そうなんですよね。だからそこにちょっと動揺隠せない感じですね。ちょっと。うん。
ああ、でもなんかその気持ちわかるね。
あ、マジっすか？
うん、なんかなんとなく、なんだろう。俺はこのままパーティーピーポーの道を突き進んで大丈夫なんだろうかっていう、なんていうか。
おお、まさに。
あれでしょ？社会からこう外れすぎる怖さを抱えつつ、でもやっぱりギリギリやっぱりワクワクっていうかね、ドキドキを攻めていきたいなっていう、こうなんつうの、やっぱ
なんか
ロック少年が、なんかロック少年がこう抱えるものだよね。
おお、いや本当にその通りって感じですね。うん、だから、うん、パーティーもまあその自分の人生の中のなんかまあ大事な一部になると思うんですけど、なんかちょっと一旦そこから休憩したいなみたいな気持ちもちょっと今はあるかな。
あ、その辺がでもやっぱジン君自然とそのバランスを取ってるんだと思うけどね。その ちょっと休憩しようとか、
うーん、
うん、だから全然問題ないんじゃないかな、あのそのままな感じで。
いやありがとうございます。ちょっと、うん、なんか動揺しててね、ちょっと話したかったんですよね、やっぱ。
うんうんうん、いや、うん、なんか俺も20代前半とか20代のうちは結構そういう気持ちもあったりしたのを今思い出したね。
おお、なるほど。
うん、まあね、なんかちょっと30代に入ったらなんかあんましそういう気持ちになることはないことはないけどね、減ってくるかなって感じはするね。
おお、そうなんだ。
うん、
うんうん、まあでもとりあえずなんか今は楽しいんで、なんか楽しかったらまあいっかみたいな感じですね。
いや間違いないね。
いや、
うん、
そういう週末でした。どうでしたかハンドリック。あれですよね、シネマヘブンの5周年アニバーサリーだったんですよね。
いやもうね、毎年ながらね、なんか本当に楽しいを更新してくるパーティーで、
お
ー、もう
更新続きっすね、
ま、更新だらけやな。
更新だらけやな。うんうん、うん、
いやまだね全然頭がなんか夢の中っていうか、もうね余韻に浸ってるぐらい、やっぱ
うわ
ー、うーん、もう本当に九州で一番のナイスパーティーなんじゃないかなって思えるかな。
いや
ー、うんうん、
余韻に浸れる感じいいっすよね。
うん、去年はねジンくんも来てくれてね。
うんうんうん
うんうん、で今回も3日間朝は海に入って、で夜はライブしてっていうな感じをこう3日間続けて。
うわ最高だそれ。
でまあもちろんね、あのジャムバンド的なバンドもたくさんいるんだけど、なんか3日前ぐらいに、うん、あのベランパレードっていう宮崎出身のバンドが、
うん、ありますよね。
うん、俺よりも10個下ぐらいの子たちの、
うん、
でその方が急に連絡してくれて、あのなんか急遽ソロで出ることになったんで、あの半田さんギターお願いできませんかみたいな。3日前ぐらいね。
急
で、いやでもなんかあのその子はそのいわゆるそのジャムカルチャーとはちょっと遠いっていうか、あの結構その、
はいはいはい、
J ロック的な、なんか割とこう、うんうんうん、なんていうかな、日本的なライブハウスで活躍してるような人だから。
いや分かりますよ、僕も去年ステージ見たんで。
ああそうだよね。
うんうん、
でそういう人が出演してるそのシネマヘイブンのパーティーも含めて、そういうところも含めて好きなんだけど、なんか
いやまさにもちろん、
そうそう、うん、いろんなカルチャーがねこうミックスされてるっていうか。
うんうんうん、
でほんでなんかああ3日前、うわ急だなとは思いつつ、あなんか面白そう、ちょっとやってみようみたいな感じの気持ちになって、
おー
で結果やっぱりやってよかって、でその人以外にも、1,2,3 なんか3組3アーティストぐらいでギター弾くタイミングがあって、
おすごいな。
でなんかなんかそうね、その今までやったことなかったカルチャーの人とやってみるっていうのがやっぱり自分にとってはやっぱ一番刺激的な感じだったな。
あーなるほど。 いやそのベランパレード的な音楽性とその半田さんのギター合わさったらどうなるんだろうっていうの、なんかめちゃくちゃ興味湧きますけどね。
なんかでもね、意外と、うん、なんかまっすぐな歌を歌う人からギターをジャーンって弾いて、
うん、うん、
だからなんか、うん、あんま違和感なくなんか入っていけたなっていう面白さもあったね。
あの彼の声なんかちょっとあの半田さんに近いものもありますよね。ちょっとあの少年のような声というか。
ああ、そうかもしんないね。
うん、なんかそれの印象、彼の声の印象でかかったんですよね。
ああそうなんだ、
うん、うんうん
うんうん。でなんか今はね結構そのストレートなロック少年だけど、なんかシネマヘブンのねあの空気を吸ったりとかすることによって、なんかサイケデリックカルチャーとか、なんか彼の音楽性がちょっとずつ変化していくのかなっていうのが結構楽しみの一つでもあったりしますね。
うわー、いやーそれ面白いですね。
うん、
うんうんうん、
まあそんな感じですかね。俺の1週間はね、俺の1週間というか昨日かな一昨日か
1
週間のことって覚えてないよな。
いや覚えてないっすよね。いや本当にだから1週間でこれ話したいって思ったことは俺あのメモってるっすもんね、たまに。
えらい。
たまに、うん、思い出せて、思い出せて3日前ぐらいやないですか。
いやいや間違いない。いやもう3日前、うん、ちょっと無理だよね。
無理だったか。
そうね、
うん、まあちょっと余韻に入ってる2人ですけどもね、ちょっとここら辺で、うん、今回のスペシャルゲストお呼びしましょうか。
はい
はい、では登場してもらいましょう。ケイチ&ココナッツグルーヴの熊谷ケイチさんです、どうぞ。
よろしくお願いします。
うわなんかすごい一気に安心感あるわ。
おお確かに。
いやようやくロッキンチェアになったみたいな感じがあるね。
いやいやなんか今ちょっと聞いててめちゃくちゃ思ったのが、ロッキンチェアってやっぱなんか初めてこうロッキンチェアを今あの外部の人間として、完全に外部の人間として聞いてたんですけど、ロッキンチェアという枠組みを、
うんうん、やっぱ
めちゃくちゃ面白いですよこれ。あのなんだろう、いやマジでこうびっくりした俺。なんかさ、いろんな人がこう面白いって言ってくれるけど、まあそれは俺が俺のこと知ってるからだろうとか、なんかそのなんて言うんだろうな、まあまああのそういういろんななんか個人的な感情を含めて好きって言ってくれるのかと思ったけど、やっぱこれ価値がありますよ今の時間って。めちゃくちゃ面白いなって思って。うん。
あ、価値がある。
うん、本当に。うん、なんかこうなんかやっぱ、うん、こんな番組多分ないですよ世界探しても。音楽やってる若者たちが本当になんか素直に喋り合ってて、それを覗き見するみたいな、なんかこんな面白いんだって今思いましたよ。
ああ
、すごい。だ自分で喋ってる時だとなんかなんて言うんだろうな、自分がいろいろ会話の方向を持ってったりするから、こうなんかこの聞いてる側のこの楽しさ絶対味わえなかったんで、まあちょっとあの寂しかったですけど、やっぱりでもあのとはいえこのあの高校生の時とかこう会話に入れない時のあのことを思い出したりしましたけど、なんか聞いてる孤立してんな俺みたいなのもちょっと思い出しつつだったけど、まあでもいや面白かった。
うん、いやいやね、ニューアルバムリリースおめでとうっすよ。
ありがとうございます。
おめでとうございます。オールドジョイ。
いやでも本当に半田さんとかジン君のおかげですよって感じしますよ、うん、
いやね、リリースするってなってね、あのなんか僕からね、あのちょっと聞き手役としてあのロッキンチェアにお邪魔しようかみたいな感じでね、うんうん、ちょっとケイチ君にお話ししたところ、ケイチ君は ぜひぜひっていうことでね、
いやなんか
そういう流れにしてもらってね、
いやもうありがたいっていうかこんなある種の茶番に付き合ってもらって、うん、超楽しいです
でもなんかそうね、なんかそのロキンチェア聴いてる人が、うん、あこの曲はそういう風にできたんだとか、
うんうんうん、
なんだろうな、あそういう思いがあったんだなとか、なんかねそういうのをちょっとこう少しでも受け取ってもらえたらね、うんうん、なんか今回の会は成功かなみたいな感じがあるんで、
そうですね、
うん、うん、
いやなんか半田さん来てくれるってなって俺もなんかすごい嬉しかったっていう理由の一つに、なんかだいぶ前になんか3人でオアシスの話とかした時に、なんかその半田さんの耳を通して、その半田さんの着オアシスの曲へのなんか着眼点とかがなんかこう全然俺の違うところだったりして、うおーそんなこと起きてたんだとかあったから、なんかそういうなんかあったから、なんかうん、あぜひ来てほしいなって俺も思ったんですよね。
そう思ってもらえたなら嬉しいですね。まあね、いろんな環境で聞かせてもらいましたけども、なんか
いや、
うん、そうね、いや結構ねいろんなこと感じてるんだけど、ね、何から行こうかな。
いや嬉しいですよ、なんかそれだけで、
うん、なんかその俺が一番最初聞いて思ったのが、一番最初の感覚であったのが、このアルバム聞いた時にちょっとね昔のことを思い出してて、その何の思い出かっていうと、本当にケイチになんかギターを習い始めたぐらいの時に、なんかもうケイチはすでにもう曲作りとかやってて、
まあね、もう
それで iPad とかなんか iPhone かなんかのもう4トラックぐらいなんかこう重ねれるみたいなアプリで、こうなんかケイチが作ったジャスティスっていうめちゃくちゃケイチの初期の頃のね正義について歌ったね歌をね
ジャスティスね
ジャスティス、そうそう、
なんかあとなんかジャスティスっていうなんか芸人が出てきて人に馬鹿にされたことを思い出した今か言う人いたよね2016年ぐらいジャスティスみたいな、
おったね、なんか
おったおったおった、馬鹿にされたの思い出したわジャスティスやんとか言ってい
やいやいや、でもそうなん、まあ、ネタにしとったかもしれんけど、でもそうなんかギター始めたての俺にとっては、うん、こんなギター弾けたらなんかこんな曲作れて、なんかこうギターの上にギター重ねたりとかできるんだみたいな、まあ、軽くなんかそこで衝撃受けたっていう体験はあって、原体験あって、でなんかそれがまたなんか時を経てちょっと繰り返されたなっていう感じ、本当に。
ああなるほど。
なんかその、ま、音楽性だったりとかもその録音のクオリティとかが違うのは当たり前だけど、なんかそのなんだろうな、受ける衝撃の感覚はその本当に中3ぐらいの頃となんか変わんないなっていうのがあって、
いや俺ちょっと今日泣くかも、やばいわマジかって感じ、
っていうのをその It's All About ファーストシングル聞いた時にこう本当コーラスがさ、なんかこうわーってこう両サイドから出てくる感じでこう、 なんだその始まり方として結構こう印象的なこう最初からこうボーンってくる感じのさ曲じゃん、うん、It's All About、
うんうん、
その感じとこうその勢いもあってなんかこう衝撃を受けたよね、うん、
うーん
いやー嬉しいですね。
あの It's All About のコーラスワーク素晴らしいよね、うん
うん、あ本当ですか。
うん
うん、あのなんだっけルート音は同じまんまちょっとずつ変わっていく感じなのかな。
あそうですね、あのコード進行自体もなんかちょっとそういう風にやっててルートがずっととどまっててっていうのがありますね、
うんうんうん、だからなんか2番目ぐらいの和音でなんていうかな何とも言えないこう浮遊する不思議ななんか組あの音って感じがして、
わーわーはい、
あー、うん、確かに
そうわー
で、
あ、うん、
でそんなで 俺ねやっぱ「It's All About」聞いた時にやっぱ最初まあロックドラムからめっちゃロックなドラムから始まって、
うん
うん、
でなんか、まあ、メロディー的にはちょっとビートルズを感じたけどね俺はね個人的にはね、
はいはいはいはい、いや、うんうんうん、
で第2セクションであのお酒が登場して
はいはいはい、
そしてお酒が登場したと思ったら うわーリズムがシャッフルに変わったわみたいな
、うん、
うんうんうんうんうん、
でなんか結構ああケイチ君はなんか自分のスタイルを手に入れたなみたいな感触になったかな。
なるほど。
なんていうかあのあやっぱ自分のスタイルってやっぱ好きなものが少しずつこう自分の中でこう溶け合っていって、
うんうん、
やっぱなんかその人にしかない塩梅でこう組み合わされて溶け合っていってなんかその人のスタイルが出来上がっていくのかなみたいな、なんかそれのなんか、はいはいはい、なんつうかなこう溶け合っていく様子をこうなんか見ているようでもありましたね。
いや
このアルバムができるまでいやもうね本当に完成度高いなっていうのがやっぱ第一印象で
だ。
そうね、あの途中になんかフランス語っぽいなんかあの入ってくるよね。
そうですね、映画の、はい、
あれもなんか綺麗に、うん、あのリズムと同期させてるじゃん。
あーなってますね、
うん、ああいうのも合わせるの大変だっただろうなとかね、なんか結構そういうこと考えながら、
うんうんうんうん、で、なるほど、
うんうん、
で一番最後の歌詞がこの世のどっかでこの曲を聴いてもらえてる人としたら嬉しいなみたいな内容の歌詞を最後に置いて終わるよね。
そうです、
結構なんかそのなんというかあんまりこう肩に力が入ってない本音の歌詞な感じがして、
うんうんうん、
あ確かに、
うんうん、だからやっぱ本当に思ってることっていうのはやっぱり結構その深いところに入ってくるんだなっていうふうにも感じたね。
だ
うーん
いや
うんいやもういやもう僕から喋ることはないです本当にいや
いやいやいやいや喋ってもらわないとい
やでももうでも本当にそうですって感じなんですよねやっぱ、
うんうんうん
うん、さっきのジンが言ったことの話もそうだけどやっぱあのそれこそジャスティスを作ってた頃からあのやってることの、まあ、ある種の本当にずっとやってきたことの一番、まあ、過剰な形かもしれないけど出てきたのがやっぱ、うんうん、あの It's All About だと思うので、
ああ
だからなんかそこ、うん、だからそれこそ、まあ、僕はねそういうブラックミュージックとかから入ったタイプじゃないからこう結構なんていうか まあ、足し算的なあの音楽が基本的に好きで、
うんうんうん
うん、だからまあ、うん、引き算的な考え方では基本的にやっぱり曲作ったりしないので、うん、だからもうそこのその最終一旦の今の現状までの最終形態としてあれがやっぱあると思うので、
うん、うんうん、
でもその陣のその、うん、ジャスティスの話はちょっとねマジでちょっと込み上げてくるものがあるし普通に普通に
、うん、でもだよね、
うん、
やっぱ何だろう、やっぱアルバム通してやっぱいろんな楽器が入ってるところが、うん、そのアルバムのそのなんていうか魅力的なポイントの一つだと思うし、やっぱ、うん、そのあ、うん、アレンジをやっぱりケイチ君自身がやっぱり楽しんでるんだろうなっていうのが伝わってくるよね。
そうなんですよね、もう音重ねるのやっぱめっちゃ好きなんですよね本当に。
うんうんうんうん、
うん、だからもうほん、うん、なんかこうだからその今の時代の流れとかそういうのを考えた時に多分そうやってあんまりこのいい選択ではないんですよ、その、まあ、例えば受けるとかそのどっかそういう音楽なんて言うんだろうな、そういうなんかなんて言うんだろうな、こう批評性の高いような音楽とかのシーンに的には全然多分受けるような音楽じゃないと思うんですけど、なんかもうそういうの気にせずにやっぱ好きなように やることしかもう俺には残されてないなと普通に思ったので、去年のまあちょっと文章とかにも書いたりしたんですけど、なんかそういう時期にこうまあ本当どうしようって感じだった時期に、でもやっぱこう突き詰めるし、そういう方向を突き詰めるしかやっぱ 俺楽しくないなと思ったんで、もう振り切ったっていうか、
うんうん、でも そういう風になんか追い込まれたというか、うん、なんかその逆境、うん、逆境に向かったアルバムっていうのはやっぱ結構集中力が高まってると思うし、もう俺にはこういう風にしか表現できないか だみたいな、その覚悟っていうか、ちょっと吹っ切れ感じゃないけど、
うん、
でやっぱ人々っていうのはやっぱそういうところにやっぱ感動するから、なんかどういうジャンルとかそういうことじゃなくて、あもうそ、うん、この人はもうこういうことなんだみたいな
、うん、
なんかだからそれも含めてそういう意味でもやっぱり完成度高いなっていうね。
だーいや
うん、
嬉しいっす。
うん、4曲目の春の日っていう結構ね、はい、ちょっとまず話したいと思ったのはやっぱこの俺結構歌詞が好きで、最後に行ったのいつのことかディズニーランドちょっと考えりゃ思い出した行ったことないっていうねこれがめっちゃ曲のリズムとなんかあのゴンドラとかあの前の席の女の子を化粧してるっていう歌詞で終わったりとかね、なんかそのなんかシュールな情景描写となんかケイチ君の自然体の感覚みたいな、
うんうんうん、
のがすごいあのガットギターの音色とうわすごいマッチしてるなっていう風に感じましたね。
いや
ーうん
いやー嬉しいっすなんかそうあの、まあ、僕基本的にあのなんかやっぱちょっとシリアスなこととかを言いたくなるっていうか、まあ、別に、まあ、僕自身全然深い人間ではないんですけど、でもなんか
そういや深いと思うよ
やっぱジャスティスについてやっぱね語りたいよね。やっぱ
まだ引きずるそれ8年引きずるみたいな
もうジャスティス縛りだな今日の会話
いやでもね、でもそうまあいろいろまああれからアラブ出てからもまたいろいろ思うあの俺の中での心変わりもいろいろあったりして、でなんかこうまあ俺の 俺がこういろいろ人間関係とかのこととかも踏まえていろいろ考えなきゃいけないこととかやんなきゃいけないことがいっぱいあるなって思ってる、まあ思ってきてたとこなんですけど、今日とかなんかその中で、でもなんかこうまあ基本的になんかそういうまあ僕にとっての本当かもしれないけど、やっぱこう背伸びしたようなことをどうしても言ってしまうっていうか、こうそういうなんつうんだろうな、まあそれこそフリッパーズギターがやったような、なんかそういうあのことをまあでかいことっていうか身近なことっていうよりはなんかでかいことをついついなんか言ってしまいたくなるんですよね。あの全てとかそういう言葉を使いたくなっちゃうんですよ。全てどうだとか、いつまでもとかやっぱ言いたくなっちゃうんですけどでも実際あのオールドジョイではいっぱい言ってるんですけど、それまあでもそれもまあ本当だし、そういう気持ちになったっていうのも実際郊外歩いてて思うことも確かに本当なんですけど、でもなんかそういうの、そういうある種のユーモアのないことだけで通すのはやっぱりあのまあアルバムとしても面白くないし、まあ実際そこだけが僕の全てでもやっぱないと思ったんで、あのもう本当にそれこそ帰省に向かう車の中、あバスの中でなんか考えましたね、去年の4月ぐらいにっていう感じなので、うん、でも全然あれはもうただの日記みたいなもんで、あのうん、
まあどれもね歌詞は素晴らしいんだけど、まあなんか心に一番スッと入ってくるっていうところでいくと、な春の日の歌詞がなんていうかな、こう歌詞にピントを合わせようとしなくても、
はいはい、
なんかこうスルリスルリスルリとこう心に入ってくるみたいな、
うんうんうんうん
うん、なんかそういう気持ちよさはありましたね。
あやあいやなんかそこをハンドさんに褒められるってやばいですよ。だってもうハンドさんの歌詞ってなんかまあそれこそまあシュールだったりとか、ね、ユーモアだったりとかのやっぱその面白さがやっぱもうトップレベルで最高級で面白いじゃないですか。もう大好きなんですけど、それそのハンドさんにそういうこと言われるとちょっと、うん、あ泣けてきますね、
うん、もう泣いちゃって泣いちゃって
泣いちゃいますかね、普段感情を表に出さない僕ですけれどもね、う
ん、どんな涙流してもね、あのポッドキャスト聞いてる人たちには見えないからね
ちょっと分かんないけど、それどういうことか分かんないですけど、まあいいや
でそれからの、うん、ね、ラジオみたいなのが始まってね、あの春の日が終わって、はい
は
い、
あうん、
でほんであのダイナーソングの頭あのなんつう の, あの古びたラジオから鳴ってるみたいな、
はいはい、
そういう風にエディットされてるよね、うん、頭だけね。
あそうですね、やっぱそうです、やっぱアルバムで聴くっていうことを考えた時に、
うんうん
うん、まあまあそれこそだからまあ割とこれはだから解雇主義っていうか昔のオールドロック的な考え方だと思うんですけど、まあやっぱ高校の時俺やっぱサージェント大好きでみたいな、もう王道中の王道ですけど、
もうねコンセプトの、いや、うん、サージェントペッパーだなーと思って、やっぱ俺はちょっとねここの展開にやっぱグッとくるんだよね。
ですよね。だから、
うん、
まあきっとだからやり尽くされてはいるんですけど、そういうのってもうサージェント以降、うん、だけどやっぱそれでもやっぱ好きなんで今でも
いやなんかなんていうかな、あなんかあアートっていうかやっぱ芸術を感じるんだよね、そういうところに俺は。
ああいや嬉しいですね、うん
うんうんうん、でねダイナーソング自体がなんていうの67年あたりのねあのペニーレーンとか、うん、ゲッティングベターとか、ね、なんていうかなドゥッドゥンドゥッドゥンドゥンドゥンドゥンっていうなんかドゥッドゥン、うん、ドゥッドゥンっていう動き自体がもうポールのベースラインそのまんまあのそのものだなっていう感じもしたし、
ああ
そうね、あと前あのジン君が、うんあのダイナーソングがシングルとして出た時にあの終わりかけのギターがめっちゃ気持ちいいよねみたいなことをジンくんが言ってたと思うんだけど、
あー言ってましたね、
うんうんうんうん、
で俺も本当にねめちゃくちゃいいギターだなと思って。
本当ですか。
うん
へえ、うん、嬉しい。
なんかメロディアスでなんか軽快で、うん、でなんか余分なあの余分っていうか、うん、なんかちゃんとこう的を押さえたギターっていうか、もうこれしかないなみたいな。
わーお、
うん、
わお。
で終わり方のね、あのちょっとサイケデリックなピアノの感じもなんかマジカルミステリーツアーとかをちょっと彷彿とさせる感じで、あ
確かに。
だからなんかこのダイナーソングはなんかケイチ君の 60s 後半のビートルズ愛をやっぱ感じるよね。
あー本当ですね。なんかその具体的な曲とか確かに浮かばなかったけど、言われてみれば本当に本当そうですね。
わあ、まあ、でも
超嬉しいなこれ、
うん、でも気づいてないんだったらなおさら素晴らしいと思うよ。その体に馴染んでる、うん、
確かに、
なんていうかイメージがその自分の曲にフィードバックできてるってことは、やっぱなんていうかな、自分の描きたい絵みたいなのが自然に描けてるってことだからね。
ああそうですね。本当そうかもしれないですね。
うん、
うわーなんか自信になるわ。なんかこれいいっすねこれ。定期的にやりませんこれ。
いやいやいやいや、もうこれはね、いやモチベ、うん、モチベを上げていった方がいいんすよやっぱ。あれ俺喋りすぎやね。なんかちょっとジン君なんか大丈夫ですか、なんか。
あ俺っぽい今の大丈夫ですかって。俺っぽいっすね今の。俺の進行っぽいっすね。
うん、
あのザ・サークルのあの、うん、スネアの音をちょっと他の曲と変えてるなっていうか。
ああ
いや俺も同じ
っててさ、
うん、俺も同じことメモってるな。
わおメモってくれてる、
うん、はい、歯切れいいスネアって書いてあるな。
あ
うん、そうなんかそこなんかスネアの音ナイスっていうか、あそれ、うんうん、それにしてくれてありがとうって感じ。
めっちゃ美味しいスネアの音がしてるよね。
いやーそれに関してはもう本当にもう大倉さんに感謝って感じなんですけど、もうサークルとダイナーはあの大倉さんにやってもらったんですよ、あのミックスを実は。
あなるほど。あえじゃあそのシングルバージョンのミックスからさらに
そうです、
大倉さんに手を加えてもらったという感じですか。
そうです、だからもう2回大倉さんにミックスしてもらったんですよ、同じ曲をアルバム用に。
あ俺てっきりあの違う人がアルバム用にミックスしたのかなと思って。
あ、まあ、マスタリングはそうなんですけど、あの、うん、ミックスに関しては大倉さんにまたお願いして。
うーん、なるほど。
いやだからちょっとそれでちょっと大倉さんにも本当にいろいろあの僕の知識のなさとかその感覚のあれとかにちょっと迷惑をかけた部分もちょっとあったので、ちょっとまたそれはいろいろお話大倉さんとお話したいんですけど、でも結果的にすごく、うん、本当にもう思った通りに、完全に思った通りになったので。
ああよかったねそれは。
うん、
いや3曲目のねサークルね、うん、
そうです。
うん、
あで2曲目に戻ると言ってなかったな、うん、2曲目本当にメロディーが良くて、あのあ、
うん、
コバルトから彼方へか。
そうですね、
あのケイチ君の何ていうか声のポテンシャルっていうか何ていうかな、可能性を最大限に引き出すメロディーだなっていう風に感じましたね。
そうですね、やっぱなんかこう細々した動きっていうよりやっぱ伸ばすのが僕もね好きなので得意だし、
うんうん、
まさにそうだと思いますね。
もう一番最後の終わり方とかはもう本当一緒に歌いたくなる感じよね。
あのラララで回してるとことかですね。いや嬉しいですね。いやそれ嬉しいです。だって歌謡曲みたいなの作りたかったんですよあれは、なんか本当は。で
うんうん、
だからその感想が出てくるのがやっぱ嬉しいですね、歌いたくなるっていう、うん、
いや車で運転してて聞いてたらもうやっぱ歌うよね一緒にね。
うん、嬉しいな、
うん、そうね。
コバルトから彼方へさ、 結構前になんか作った曲だよね確か。
そうなので、最初ジンに、ね、あのギターソロ入れてもらったんだよね、うん、
いやそうなんよね。
そう、
俺もそれがあったから、
うん、
2年前ぐらいだっけ、いつだっけあれ。
いや、あそう、
1年前か、
2021年の冬、春、秋とかに多分書いたと思う。
だからマジか、2年、
だから、うん、2年前じゃないか。アルバムを考え始めた時ですでにもう1年前になってたかもしれない。去年の11月とかに取り掛かり始めたから、1年半前で今から
考えると。そうだよね、
うん、
うんうんうん。であれでしょ、7曲目の「タイムトラベル」っていう曲は、うん、あのベースを、なんか小沢健二さんのベースを弾いてる方にお願いしたんだ
よね。そうなんですよね、
うん、いやすごいことだよね。
いやまあ何かそういう、
どういうことってなったもん。
いやいや、もう俺も今もどういうことってなってるもん。どういうこと教えてよ。
そう、
うん、
どういうことなんですか。そう、
いや別に なんか全然大したことじゃないというか、まあ、いや、 そのやってくれたこと自体は、本当にやっていただいたこと自体はすごいとんでもないことなんですけど、でもあのなんかそういうのを、まあ、コロナの頃からか分かんないけど、そういうのもなんかやっておられて、あの
中村喜太郎さ
んっていう方がそういうなんかサービスっていうか、ある種のその、まあ、モータウンみたいな、ある種の
うんうんうん、
そういうこう、まあ、システムじゃないんですけど、
うんうんうん、
こうインディーでもアマチュアでもプロでも関わらず、まあ、値段は変わるんですけど、あのお支払いする。でも何か そういうのをあの頼めばやってくれるっていう、まあ、サービスですよね、いわゆる。
やっぱあの曲をね、最初聴いた時からもうやっぱグルービーなベースがやっぱりもう最初からそこにピントが合ってしまうよね。
まあそうですよね、
うん、おおってなって、えっこれ誰が弾いたのってなって
ですよね。
で、あ、ケイチ君こんなグルービーなベース弾くっけなとか思ってで、ちょっと後になんかでその小沢健二さんのベースの方にみたいな、なんか 文を読んで、あ、なるほどみたいない
やで、あの曲ってやっぱ本当にめちゃくちゃそのなんてリズム感覚が難しくて、あのもともとはなんかそういう、まあ、いわゆるソウルの、まあ、ブッカティみたいな、 なんかそういういわゆるこう 2-4 のリズムの、 あの、うんうん、曲にしようとしてたんですけど、いろいろあって僕がそういうのがこう染みついてないので、こうやっぱり 1-3 みたいなこうアクセントになっちゃって、でだけどあの、はいはいはい、マナーっていうかその構成とか楽器のやり方とかはやっぱ 2-4 の、 そのソウル的なことをやろうとしたので、なんか本当にまああのまあ、ベース弾いてた子がいるんですけど、まあ、彼もすごいあの上手いし、すごいあのすごいいい人なんですけど、でもやっぱそれでカバーできないような曲をやっぱ作ってしまったし、そういうアレンジしてしまったので、うんうんうん、やっぱちょっとそのまま出したら、あの、まあ、踊れないファンクになるっていうか、そのだったらもうそれは出さない方がいいってなるし、
うんうん
うん、でまあある種のまあ苦肉の策といえば苦肉の策だし、私まあ正解だったと思うんですけど、その音源として出すときに、
なるほど、
本のアレンジも素晴らしいしサビのメロディーが好きで、あとねこれもね、あのちょっとこれもちょっと、歌詞の一部でどこまでもいけるけど、はい、なんだか悲しそうだよっていう、はいはい、歌詞があるよね。
ありますね、ありますね。
なんかどこまでもいけるけどなんだか悲しそうだよって、俺結構なんか聞いたかな、これは。
がいやいや
な
てもう、いやもう言うことはないですよ本当に。いやよかったなやってって感じですよ本当に。
俺がこの曲聴いて思ったのは、うん、なんかあの、うん、まあ、あのパーティーピーポー目線からするとやっぱライブで一番聴きたい曲だなってなったかな
あなんかいい感じの ね、ゆるさで踊れる感じだよね、
うん、
いいですよね、
うん、
なんかライブで聴いたらなんか、うん、そのフロア的な P ピークはなんかこの曲で来そうだなみたいな、
いや
イメージ、
うんうん、もうジくん完全にパーティーピーポーじゃん。
うん、完全にもう思考がもうそこにしか行ってないね、
うん、もう思考がもう完全にパーティーピーポーだ
パーティーピーポーだね、うん、
やばいな、ちょっといかんな、
恐ろしいな、うん、
でそっからの8曲目のあの街灯っていう曲ですよ。
ああ、
あのすごいケイジ君の声ってやっぱりエレキの弾き語りにこんなに相性がいいんだっていうのと、なんかその楽曲全体を通してあの演劇っぽさ、演劇のなんていうかな、演劇の劇中歌っていうか、
はいはいはいはい、
お
あと後半、後半のなんていうか切ないピアノのアレンジとか、
うん、
ホーンとか、うんうん、ストリングスとか、はいはいはい、ちょっとこうすっごい効果的に後半盛り上げていくじゃん。
かもしれないですね、うん、
でなんかこの曲を通してあの天然木っていうね、あのケイチ君とジン君が、うん、あのね、さ所属してた天然木のその楽曲を作ってるあのねヒサっていう女性のね、
うんうん
うん、方がいるんですけど、
うんうん、
なんかねそのヒサのメロディー運びを感じたかな、この街灯っていう曲から。
いやいや、
なんかだから やっぱケイチ君のなんかやっぱルーツとしてやっぱりヒサがこうね作ってきた曲っていうのはやっぱり大きくなんか血液としてこう流れてるんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。
いやもう本当その通りなんですよね、うん、まあ、さっきの春の日もそうなんですけど、なんか、うん、
うんうんうんうん、
やっぱりそのヒサのあの作るなんて言うんだろうね、うん、気がついたらやっぱヒサになってるとヒサになれないんですけど、ヒサすごすぎるから。でもなんかこうヒサのが持つ本当に豊かさっていうか、
うんうんうん、
それのことはもう心の底からやっぱ信じたいんですよね、信じてるんですよね、あの、うんうん、ヒサが僕らにくれたものとか、ヒサの歌を歌う時の僕の高鳴りとか、そういうのだけはもう、うんうんうん、なんかいろんなことがダメになったとしてもあの多分一生信じていける気がするので、あのだからそれが出てたんだとしたらもうこれ以上ないんですね、
うんうんうん、その辺はジン君は感じた、天然木っぽさというか。
いや聞いた時にはあんまり感じてなかったけど、なんか半田さんに言われて、あもうそうだなっていう感じがして、
うん
うん、そのミュージカルのストーリーの中のちょっとこうごたごたがありつつ、ちょっと主人公があの落ち込んでそうな感じの時に、なんかあのちょっとこう暗めの、照明で、
そうちょっとそれなんですよ、
青っぽい、青っぽい照明でね、
そうそうもうね俺この紙にあの寒色系の照明って書いてあるもん。
すごい、
おすげえすげえ、いや本当に
すごすぎる、
そのイメージですよね。
うん、だからトータルでそのケイチ君がアルバムとしての全体像の中のこの辺のポジションでこの曲がこう、うん、ハマってんだよね、うん、アルバム通して。
なるほど
なるほど、
うん、だからアルバムとしての表現がわーできてるなっていうのが、その8曲目の街灯っていうのがやっぱり このタイミングで入ることによってまたアルバムとしてのこう完成度が上がってるっていうとこだよね。
いや
うん、
うんうん、
確かにその「It's All About」とか「サークル」と結構わーっといろんな音が入ってくる中で「春の日」とか「街灯」みたいな曲でこう割と歌詞とかに集中して聴けるような曲があるってのもなんか本当アルバムとして完成してるなっていうね。
うんうん。いや深みがこう増すというかね。
ぐわー。
あるっすね。
らしいな。
でそっから究極目のね郊外っていうもうね本当にストレートなポップソングにつながっていって、うん、これも本当にメロディーが良くてサビなんてねポール・マッカートニーのシリーラブズソング、シリーラブズソングかな、
シリーラブソングズソングス、
うんうんうん、のねベースラインのベースライン愛を感じるしね、
うんうん、
なんかやっぱケイジ君はやっぱりポップ職人として生まれてきたんだろうなっていうところも感じるよねこの曲からね。
ああ嬉しいっす。うん、やっぱ、
ね、
うん、郊外はやっぱ特にだし正直にいろいろ特に書いてるなとも思うし、なんか、うん、郊外と街頭の2曲に関しては特にこう、うん、まあ、全部正直に書いたんですけど、
うんうん
うん、なんか素直に出てきたやつらだなっては思いますね。
でね、アルバムのもうラスト日曜日は終わらないにこうね続いていくわけですけども、
なんか名盤の話してるみたいでいいですね、嬉しいわ。続いていくわけですけれどもって、
いやアコギのカッティングも本当にいい音で撮れてるなっていうのがまず最初の印象と、
ああいや本当それはもう録音してくれた方が本当に最新の注意でやってくれて、
うんうんうん、
僕もなんか偶然ですけどすっごいうまく弾けたんですよね。
あ、あれはケイチ君が弾いてるんですか。
あ、弾いてます一応。
おお、
うん。
でね、ウォーキングベースがめっちゃいい感じで転がっていって、
うんうん、
でワルツに変わるところも歌詞とね同期しててまたねいいしね。
ああ、そうですね。いやそうですそうです。
あだよね。うんうん。
そうそうそうです、めっちゃうんそうです、
うんうん、あでそうそう、その全体を通してドラムの方がものすごいシャッフルのリズムが心地よいっていうかうまいなって思うね。
ああうわーそれめちゃくちゃ喜びますよドラムの人。うん
うん、まあ1曲目の「It's All About」でもやっぱ、うん、あそこでシャッフルに変えるってやっぱり何ていうかな、まああんまりセンスのないドラマーにお願いしたらセンスのないドラマーってどういうドラマーかあんま分かんないけど、あちゃーっていうことになりかねないと思うんだよね。
はいはいはいはいはい。
あここで急にシャッフルを取り込んだんですね、うん、みたいな。
いや
あでもなるほど、うん、
いや分かります分かります、うん、超分かります。
でもそれが本当にスムーズにシャッフルにこう切り替わっていく何かさじ加減っていう、か、
はいはいはいはいはい、
あれってやっぱ結構うわすごいなって最初思ったし、
うんうん、
やっぱそうね、そのに最後の「日曜日は終わらない」っていう曲でもあとコバルト2曲目の「コバルトから彼方へ」も本当に何だろう、ライド、
はいはいはいはい、
ライドシンバルっていうね、うん、ドラムでいう右手なんですけどね、何かそこをねシャッフルの何かこう粒立ちっていうか刻み方、
うんうん、
がもう本当にスムーズに何か全然たどたどしくないっていうか。
うん、
だから日本人ってやっぱ基本的にシャッフルのリズムってやっぱり苦手な人多いと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、なんかね素敵なドラマーが見つかってよかったですね。
いや
ー
いやーでも本当、まあ、全体を通して言えることですけど、やっぱもう本当にみんな僕のアルバムって本当にみんなで作り上げたっていうのが強くて、まあ、シャッフル確かに本当にドラマーの子はすごく上手くてセンスももう抜群にあるし、ちゃんと習ってもちゃんとした人に習ったりもしてるタイプで本当きちっとしてて、
うんうん、
なんかやっぱでもその やっぱそのスタジオで何回も何回も練習していくうちにやっぱそこまでこうたどり着いて、そのなんていうかイメージの共有とかがしっかりでき始めてから、あの録音にしっかり臨めて、でやっぱあれが出て、だから最初ちょっとあのまずシャッフルに関してもいろいろ試行錯誤があったりもしたんですけど、結果的にそう聞こえてるっていうのは超嬉しいし、うん、やっぱみんなで作り上げたんだなっていうのがすごく思いますね。
あの4曲目の春の日の、
はい、
あのオクターブ上の女性の方のコーラスは、
あれはあのキーボードの人ですね。
あ、そのアイディアはどういうふうに生まれていったの？
あれはまあどういうふうに、
もう自然の成り行きでって感じ？
あ、まあでもなんか一個あるのは、あの細野晴臣とかがやってるような、細野晴臣のなんかそういう実験的じゃない結構しっかりしたポップスのマナーにちょっと近いのかなとやっぱ思いますけど。
あー、なるほどね。
なんかそのあの子の声がすごくなんて言うんだろうな、あんまりその強い歌い方をしてもらわなかったっていう、まあ意図的にはなんですけどしてもらわなかったので、なんか変にハモったりするより多分オクターブの方が効くんですよね、そういうのって。このあの薄ある種の弱さっていうのが、か弱さがむしろ目立つっていうか、それがなんかこう可愛くていいかなと思って、
うん、完璧だと思うな。あの、うん、レベルもそうだし、
あ、レベルもね、あ、嬉しいですね。
あ、ミックスのね、ミックスのレベルというか、
はいはいはい、いや、わかりますわかります、音量の、
うん、いや、あれがあね、あのオクターブ上が R Not Night ではだいぶ曲の印象がね違ってくるよねっていうね。
そうなんですよね、本当そうなんですよね、
うん、
全然別の曲になるんですよね、
うん、そうそうそうそうそう、なんかオクターブ上がない、結構その男性一人のなんかフォーク寄りの弾き語りっていうイメージに近づくかもしれないね、うん、
はいはいはいはい、ポップソングっていうよりはやっぱどっちかというとそっちですよね、
うん、
なんかそういうしっとりしたフォークっていうイメージの方がやっぱ強くなると思うんですけど、
うん、
なんか、うん、まあなんか一方の軸としてやっぱ映画みたいなのがあって、その演劇もそうですけど、このアルバムとして映画、
はいはいはいはい、
僕は映画大好きだし、まあそのまあいわゆるプロデューサーっていうか、まあプロデューサー的な立ち位置のギター弾いてくれてる人がいたんですけど、その人も映画大好きで、あのまあギタリストなんですけど、普通の別に大人の力借りたわけじゃないんですけど、そこはでもそのプロデューサー的なそのギターの人がいて、だからサンプリングとか特にそのプロデューサーの彼がこう主体的に考えて、まあ、僕もあのもちろんいろいろ意見出したりするんですけど、今発した部分もあったりして、そうそうそう、
あ、じゃあそのサンプリングの使い方はそのギターの人
そうです、ね、
のアイディアが大きいんだね。
かなり多いです。あのオラバートのイントロのあれとかもまあそうだし、オラバート基本的にそうだし、うん、ラジオのエディットに関しても割とあの人の、まあ原案は僕なんですけど、でもあの、うんうん、割とその具体的な詰め方としてはあの人がやった部分が大きくて、
うん、あ、じゃあもう本当にバンケイチケイチアンドというかね、やっぱもうバンドで本当に作り上げたっていう、
本当そうなんですよね、
アルバムだよね。
そうで、春の日がなんかその、うん、もう一つ の, その軸として通すとしたら、やっぱフランス映画的な、まあ趣味は系的だと思うんですけど、そういう女性ボーカルの存在っていうのがあって、うんうんうん、でだからうん、だからやっぱそのある種 の, その映画っていう軸がこうゴンってこう、私もストーリーの展開とか、さっきのその街頭の話もそうですけど、っていうのがあるっていう軸を通せたのが、やっぱり僕一人じゃやっぱどう考えてもできなかったので、だから
まあでもね、やっぱそのイメージをやっぱりケイチ君がそのまあイメージの軸を持ててるから、でそこにね、あのなんかすごいあの息の合うサポートしてくれるサポートっていうか、
そうですね、
一緒にこうね、うん、あの絵を描いてくれる人たちがいたからできたってことだよね、
うん、いやそうですね、うん、まあでも最初からそのテーマがあったってわけでもないんですけど、こう後からこういろんないろんなことがこう重なりやって、やっぱ一つ の, その軸になったって感じではあるんですけど、でも本当そうだと思います。
あ、
うん、だからコンセプトアルバムにしようと思って始めたわけではやっぱりなくて、 本来は最初の段階では。そう、結果的になんか本当にその色が濃く出たんですけど、
じゃあこう曲がこう集まってきて、なんか自然とそういう展開になっていったなっていう出来上がり方をしたわけ
だ
ね。
そうですね、だからそのプロデューサーの彼と僕でそのアルバムっていうものの捉え方が多分すごく近かったっていうのはすごいあると思うんですよ。そのアルバムを作るっていうのはどういうことなのかっていう、だからまあそこの共有を他のメンバーともできて、しっかりできて、で本当に適材適所的にそのボーカル、女の子のボーカルだったりっていうのがあって、でこう一つの本当に周りと格好とした軸ができたっていうのが良かったのかなと振り返って思いますね。
いやアルバムでしかね表現できない 表現の仕方ができてるよね。
だったらいいなと思いますね、本当に。
なんかその、まあ、オールドジョイっていうタイトルが、アルバムについてるやん、それでなんかまあそのケイチの好きな映画とかなんか音楽とかそういうなんか、クラシックなそういうものに対するなんか憧れとかなんかリスペクトとかっていう意味もあるんだろうし、本当にポッドキャストでもう、もう今っていうぐらいやっぱ原体験っていうことをさやっぱずっと言ってんじゃん。だからもうオールドジョイ聞いてうんってもうめっちゃしっくりきたよねっていう、
いや
のがねあったね。
いやまずオールドジョイってタイトルがまたその、サンプリングだったりもして、それはでもこうでもなんかもう一発で
なん
か
そうなんだ、
そういう映画があって、でもなんかこうそれをそのプロ、それもまたそのプロデューサーの子が提案してくれて、でそれ聞いた瞬間もうなんかもう、もうこれしかないって確かに思ったんですよね、やっぱり。
だよね。
そう、しかもなんかその大文字でオールドジョイっていうのまでもうバンって浮かんそのまま来たんで、これ大文字しかないでしょみたいな。だから
じゃあアルバムタイトルに関してはもう迷いがなかったって感じだね。
いやだから珍しいんですよ、なんかコナッツグルムとかっていうバンド名とか結構なんかいろいろ右翼曲結したんですけど、タイトルに関してはほぼ即決って感じでしたね。それのまあその、まあ、解雇主義とか原体験とかなんかそういうのも含めてかなり近いし。
オールドジョイっていう映画があるんですか？
ありますね。
そこから持ってきたってことですか？
そう、まあ、僕もだからその人教えてもらってみたんですけど。
ちなみにどういう映画なんですか？
なんかあの、まあ、遠い昔親友だった人がこう、まあ、離れて暮らしてて、でもなんか何かのタイミングでもう一回集まろうよみたいな感じでその人が二人集まって、
で、
であの車に乗ってなんか山奥の温泉めがけてただただ運転していくっていう、まあ、ロードムービーなんですけど、だからその時にそれこそもうほんと寂れたような、まあ、アメリカの郊外みたいなとこをこうザーって行く時の、まあ、窓の外が映し出されたり、まあ、なんかラジオがそれこそこう鳴ってる映像がずっと続いたりとかって、結構静かでそんな起伏がある感じじゃないんですけど。
なるほどなるほど。
でまあだから それこそそういう映画的な劇的な、展開はないんですけど、それでこうまたこう日常に戻っていくみたいな、
まあ、そういう映画ですね。そういう話を聞いてると、まあ、今後多分ケイチ君の音楽人生が続いていくと思うんだけど、
はい、
その中でなんだろうな、まあ、映画音楽を作るっていうことにもつながる要素がこのアルバムの中にあったりしてもおかしくないなっていうね、将来的にね、
なるほどなるほど、
なんか結構
いややりたいですね、
アレンジが好きだったりやっぱねそういうところってやっぱ、その映画音楽を作るっていうところに結構直結してくるところでもあると思うから。
そうですね、
だからもしかしたら将来そういうことがあるかもしれないよね。
いやーやりたいですね、ぜひ。 まあなんかこうね、まあ坂本龍一もね死んじゃったしとかいろいろあるし、なんかやっぱ、うん、やっぱ音楽と、まあ音楽報道ではないけど、やっぱ映画も本当に大切なものなので、今僕の中では、それはまあいろいろ逃げてた部分もあるかもしれないけど、映画っていうものに。でもやっぱもうその映画を見てた時間っていうのはね、取り返しがつく、よくも悪くも取り返しのつかない時間だったので、よくいい意味でも、まあかけがえのないものというか、
ですかね。いや、いや映画的な音楽の表現の仕方っていうのは、結構俺個人的にも好きな表現の仕方なんでね。
いや嬉しいですね。
なんかね、そのどうだろう、まあ個人的な好みを言うと、なんかはっきりとしたこうメッセージをストレートにこうバンバン放つより、なんていうかな、こう情景をこう描きながら、なんかその人の心の中にあるメッセージを引き出すみたいな音楽がやっぱり好きだから。
なるほど、そういう意味か。
わかります。
だからね、そうね、なんか俺はこう思う、俺はこう思う、俺はこう思うっていうのもまあわかりやすくてキャッチーなんだけど、まあそうね、ちょっとなんていうか品が欲しいなって思ったりはするかな、個人的にはですね。でそういうところで言っても、今回のアルバム全体通してやっぱ歌詞の世界も品があるし、アレンジもそうだし、なんかこんなクオリティの高いものを作って、もう次大丈夫かって感じだね。
なんじゃそりゃ。いや
ハードル上げたなみたいな。
いやうらやしいっすね、そう言ってもらえるとね、本当に。
そういえば、まあね、あのライブはどうやったんかなって思ってたけど。
ライブね、まあもちろんいっぱいたくさん課題がやっぱ見つかったし、そのまあだからなんかライブをまあやってこなかったっていうのがあって、もう俺は特にで、まあバンドの人たちはすごいそういう、まあライブコピー版的な感じでライブはたくさんやってるけど、オリジナルをゼロからライブで作り上げるっていうのはやっぱやってなかっただろうから、やっぱそれこそジャムバンド出身とかでも全然そうそうないから、まあいろいろ思うとこあったし、どんどんうまくやっていけると思うけど、一個めっちゃおもろいのが、ロッキンチェアリスナーが来てくるの方が来てくれたんだよ。マジですごくないこれ。しかも全く知らない人なの。なんだっけな、シングストリートの回あったじゃん、だいぶ前だけど、一昨年ぐらい、ライブの終わったって話したんだけどさ、そういう話、シングストリートの回をポッドキャスト、普通にスポーツ社会の中で検索してシングストリートって入れたら、なんか割と上の方に出てくんだって、ロッキンチェア。それを聞いてから、なんか時々なんか定期的に、まあ毎回じゃないにしろ聞いてて、でその時にたまたまケイチっていう名前が、そのもともとライブハウスよく行く人らしくて、でなんかケイチってあったから、来ましたとか言われて、マジでとか思って、そんな、マジかと思った。本当に知らない人だからさ、ありがとうね。
いや
すごいよね、
それはめちゃくちゃ嬉しいよね。
いやだからやっぱ全てやっぱ届く人のところに届くんだなってやっぱまた思ったんですよね。まあ歌詞のあれもそうだけど、
なんか自分を信じるきっかけになるよね、なんかね。
そうなんですよね、なんかだから、だから迷ったらやっぱ楽しいことやるしかないだろうなっていうのはまた特に感じますね、ここ数日。
いやなんかそういう出来事が起こると、あ、やっぱり楽しむことが間違いないんだなって思えるしね。
そう、いやだからあの言ってたじゃないですか、このあのパーティーピーポーの1週間の話の時も割とそういう感じになってたじゃないですか。だからもういやもうそうだよねって思いながら聞いてたんですよね。
あなるほど。
うん、まあまあちょっと全然違うけど文脈が。
そんなにあのパーティーピーポーいいこと言ってた。
うん、言ってた、うん、ちょっと深かったわ。うん、
いや
でもそういう姿勢って中でも割と、まあ、俺やっぱこもって考えるたっちゃうタイプだと思う、まあ、にしてはいろいろ考えてない方だと思うんですけど、でもなんかこういろいろこう詰めてなんか悲観的になることの方がどっちかというと多いので、なんかそういう時にやっぱ半田さんとかジンとかと週に1回、ジンとかと特に週に1回話してた時のあのなんかこうなんて、まあジンがこういろんなことをやっぱあの楽しもうとする感じとか、半田さんのこのなんか日常のなんか本当に半田さんの歌詞世界みたいな日常がやっぱまあ SNS とか見ててもやっぱ見えるし、こうだからそれにどんだけこう助けられたかわからないっていうか、まあマジな話ですよこれ、これ真面目な話なんですけど、うん、だから本当にあのまあ命綱だったみたいにちょっと文章でも書いたけど、まああながち間違いでもなくて、そうあの仮にも完全に東京であのジンとかアンさんとかとそういうあれがなかったらちょっとどうなってたか本当分かんないなみたいな、あのまあそういうあのそういう暗い話の意味じゃないですけど、その普通にどうなってたんだろうなっていうのは思いますね。仮にその状況と同時にジンとほとんど連絡も取らなくなったりしてたら、一体俺はどういうなんかもうちょっとやばかった、やばい人間だった気がするんですよね。なんていうかね。
でもね、やっぱ冒頭で言ったようにね、やっぱ逆境がやっぱりそのアルバムへの集中力につながり、
や
っぱほらなんかちょっとイメージだけど、なんかこう暗がりの中でやっぱりこう見つけようと手探りでこう見つけようとするときって、
はい、
やっぱりほらなんていうかな、なんかほらもう見えないし、
うん、
なんていうかな、こう感性でこうなんていうかこう手探りで掴もうとするじゃん、集中力を、
はいはいはい、します。
自分の全集中力を使って、
うん、
どこ自分がどこ向いてるのかも分からない状況なのに、でその時に掴もうとする気持ちっていうのがやっぱりね、音楽表現とかでやっぱ大事だよね。
いやもうだから僕も本当にある時期はもう旅の途中聞いて本当に泣いてましたもんね、あの半田さんの、あもうそれがもう言いたいこと分かりましたもんね、半田さんの、なんか半田さんもあれきっと手探りっていうか、なんかこうすごくある種の暗闇の中にいた時の歌だと多分思うんですけど、分かんないんですけど、
まあ、そうね、やっぱそれなりには辛いかったね。
いやだからそう、まあ、少なくとも僕にはそう聞こえるので、あの半田さんが実際どうかを置いといて、だからなんかいやって感じですね。
いやでも、
うん、
もうね、本当にもう俺から話すことはもうこれ以上アルバムに関してはもうないんですけど、
いや
もうね、もうおめでとうっていう感じだね、あの自分のスタイルを見つけることができてね、もうおめでとうって感じだね。
いやありがとうございます本当に
ね、そう、本当にケイチの弟、あの2週間前来てた時もなんか普通にあのもうさケイチの曲聴こうぜっていう感じじゃなくて、普通にオールドジョイ流してたけど、流しながらもうスタイルなんか確立されてるよねみたいな話をしたもんね。
あいつ何してんだろう今、何してた。あいつの近況何も知らないよ俺。
あのなんかスカンジナビア攻略するとか言っても、スカンジナビアの4つの国なんかもうなんか全部なんか行きまくってるよ。
意味わからんわ。どういうことやそれ。意味わからんわ。
いや本当にでも 彼こそ本当にもうどんどん楽しいことやっていこうっていうスタイル、
うん、ああまあなんかそうなんだろうな
って思ってそうだよね、
うん、なんかわかるわ、
うん
うん、あの人もある人なりの弾け方をしてるんだろうなって思うね、
うん、うんうん、だと思うよ、
うん、
いやいやいや、おめでとうございます本当ね、うん、
いやありがとうございます、いやーよかった、なんかいやーよかったな、やってって感じです本当に。
なんか大丈夫ですか、なんか伝えそびれたこととかね、なければ、
いや
なんか どうですか、でタイムキーパーのジン君的にはどんな感じですか。
いや、
うん、
なんすかね、最後ケイチ、
うん、
なんか行って終わる。
そうね、いやじゃあ行って終わろうかな、あの演説して終わろうかな、うん、違うけどね、いやもう普通に話したいちょっとだけ、あのなんかいやだから、うん、もうずっと話してる通り、確かにもうあの一旦ここまででやれることは全部やったから、あのうん全部やったなっていうのがやっぱ正直なとこだし、うん、だしまあなんかなんつうんだろうな、だしさっき言ったように届く人のべきところにはやっぱ届きつつあるなっていうのも、まあ、まあまあちょっと SNS とかそういうバーチャルなあれだから分かんないけど、そういうのもちょっと感じたし、なんか
あるよねそこ
は絶対、うん、うん、だしこうまあだから本当に顔も知らない人が聞いてくれてるのもなんかチラチラ見かけたし、だからその身内外っていうか、それはやっぱ今までなかったことで、あのソロでサークルとか出した時にやっぱほぼなかったことだったから、うんとかもやっぱすごく新鮮だったし、うんだこれからそのバンドをや続けていく上でこうどうなんだか分かんないし、ライブをどうするかとか、今後そのあのどういう、まあ僕の人生ともすごい関わることだと思うんですけど、どういう風な音楽との向き合い方をしていくのかっていうのも、まあかなりあのなんていうか、まあ刹那的だと思うんですけど今のところ、だけどなんかなんていうかね、いや、まあ、これからはもうずっと何らかの形では必ず音楽を続けていくだけの体力を多分今回のアルバム作ったことできっと得ることができたなと思いますね。
あーいいね、
なんか、
うん、なるほど、
まあそれは自信という点にもやっぱりなると思うし、
うんうん
うん、
だってやっぱファーストアルバムだからね、うん、
そうですね、
うんうん
うん
うん、ファーストを大切にねしながらまたねどんどん次を作っていく行ったらいいよね。
そうですね、いや、うん、どんどんやろうと思ってます、
うん、なんかやっぱどんどん次をこう作っていくことによってそのファーストのあり方も変わってくると思う、
いやー、そうそうそう、いや本当そうだと思います、
うん、から、うん、もう全然あのファーストにとらわれなくてもいいし、
いやそうなんですよ、そう、
うん、ファースト
すごく思います、
うん、をもっとねこう洗練させていってもいいわけだし、
うんうんうんうん、
もうそれはねもう本当にケイチ君の音楽の楽しみ方だからね、
うんうんうん、いやあ、いやもう本当そうですね、だからまあでもいや本当にでもやっぱこうなんだろうな、必ず絶対あのハンさんとかジンとかと一緒にやりたいと思う時が来るっていうか、まあ今でもずっとやりたいんですけど、あのね、今日音楽できたらいいなと思うので、その時はよろしくお願いしますっていうのがまあ、
うん、
本音ですね、
うん、
いややっていこうよ、
うん、
もちろん、うん、
うん、
いや
って感じですかね、
そんな感じですね。
俺のセリフ取られた。
本当だ、本当だ。
もう我慢できなかったわ、
我慢できなかった。ロッキンチャイ染まってますね、これ洗脳だ洗脳。
もうここしかここしかないって今思ったもん、うん、
いや思いましたね。ここしかなかったですね本当に。
いや
完璧でした、ね、うん、
いやあの、ね、ロッキンチェアをお聞きの皆さん、うん、あの本当にすいません、あのロッキンチェアをこう、ね、ロッキンチェアジャックしてしまってあの本当に申し訳ないんですけども、まあ、これをタイミングにねちょっとハンデリックさんはちょっとお休みをいただいてちょっと控えめにしておきますのであのまた今後ともロッキンチェアをよろしくお願いいたします。
いや本当にいつもありがとうございますよ。
ありがとうございます。
いえいえいえいえ、楽しかったね。
いや
楽しかったですね。
めちゃくちゃ楽しかった。まあ、それ俺楽しいか、うん、それ俺楽しいわな。
いやいやいや、うん、ずっと俺もケイチと話したかったのにね、もうリリースから結構経ってるのに、
そうだね、
何のその連絡は何もないっていうのが時間だったからね、やっと話したって感じよ、うん。
いやー、うんうん、いやーまあでも本当、まあ究極言えばでも俺もこれだけでいいんですよね。ハンドさんとかジンとかにねこう話ができればいいんですよ僕もね、うんうん、はい、
うん、
うん、っていうのありますよ、うん、本当に。
いやーよかった本当に。じゃあ
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、
ありがとうございました。
うん、ぜひまたね半田さん、あのいやもう本当でもしょっちゅう来てくださいまた。
ね、あの、うん、なんか、うん、アンチコメントとかなんかそういうのがなければなんか
極端に再生回数少ないとか。
うんうん。
いやいや、あるわけないですけどもね。
うんうん、うん、まあまあまあ、いやいや、ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。ではまた来週かな、
うん、そうだね、またなんか頻度戻したいねやっぱり。
そうだね、うん、うん、戻せるように頑張っていきましょう、ま
あ、やっていきましょう。はい、
いいっ
す。はい、というわけでね、僕らツイッターとかやってるので、ね、なんかあのオールドジョイにまつわる写真とかちょっと載せちゃったりするかもしれないんで、あのぜひね見てくださいっていう。
おお、いいね、
うん、せっかくなんでね、うん、
はい、
それでは皆さんまた来週、さよなら。
さよなら、
ありがとうございました。
はい、さようなら。